ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。まあもうここでタイトル言ってしまう、タイトルじゃないや、
はい、
今週のお題を言ってしまうと今週は食欲の秋ということなんですが、はい、私先日食い倒れの、取材というか収録じゃないや、なんて言ったらいいんだ、まあ、食いに行ったんですが、
はい、
食えなくなっていることに気がつきましてこれはちょっとやばいかなと思っております。半助と、
はい、すいません、先に演説ぶっちゃってもいいでしょうか。いや、あの、例の、あの、海上保安官の方の、YouTube 投稿の話なんですけど、
うん、
なんか世間では愛国だとか、まあ、知る権利がどうのこうのとか言って盛り上がっているのに、うん、あの、ブラックスノーとしては少数派を常に目指しているので、
そんなのあるんでしょう、賛否
も。あるのかな、
うん。
そんなふざけるなとか言って、なんか海上保安庁にはね、
うん、
あの何千件の激励に対して数件 の、うん、あの苦情っていうふうに、
そうなんだ、はい、まあでもそういうふうに行くのがそういう
なんでしょうかね、
かもしれない
ですね。まあ黙ってる人は特にあの全くと思っていても黙っているのかわかんないですが、うん、あのその数件の苦情のうちの数件は僕ですっていう、
うん。はい、送ってんだ。
送ってます。で、まあ、っていうのはね、あの、まあ、一つは、以前、あの、うん、まあ、これは東京の話なんですけど、
うん、
あの、日の丸君が代の時に、うん、あの、公務員、教職がそれを拒否したら、
うん、
公務員なんだから、その、うん、公務員としての命令に従えと。思想、心情が何であっても、従えという、巷の意見が非常に多くてですね。
うんうん、
まあ僕の周りの、こう、雰囲気でもそういう、こう、意見が多かったんですけれども、うんうん、いや、だったらなんで今回はその、あれはいいんだと。うん、まあ、まあ、機密じゃないにしても、ミスの規律違反には、まず間違いないだろうっていう感じなんですけれども、
うん、
某知事なんかは愛国だからいいとか、なんかふざけたことを言い出してるんで、
うん、
あの、もうこのままこういう波でいっちゃうとちょっと怖いよねと思いまして、うん、あの、まあ、まず、こう、海上保安庁には、そういう、特に兵器を使う、
うんうん、
使う部門ですから、規律こそ守ってこその、あの、そういう部署のね、
うん、
の強みというか、
うん、
技術が守られないようでは、その全然強くないというか、うん、その役に立たないでしょっていうことを言ってあげました。
うんうん、言ってる、
ね。多分ね、それ、そんなことね、現場の人は100も承知だと思います。
うんうん、
あの、ただまあ、僕としては、その、それをなんか、嘆願したりしてる人に、ちょっと、うん、もうちょっと考えてほしい。それこそもうちょっと考えてほしいって、あの、保安官じゃないけど、思ったわけなんですけど。
まあでも、なんか街頭インタビューみたいなのしてるテレビがありましたけど、やっぱ中にはね、気持ちはわからなくもないけど、やっぱりそれはルールというか、規律の問題があるから、やっぱりそれはいけないことでしょう、みたいな言ってる人も結構いらっしゃったようでしたけどね。
実際どの程度なの
か。賛否両論入れないとデスクに怒られるっていうのがあるじゃないですか。
まあ、数的にどうなんだろうね、と。
実際ね。
思ってしまう。あの、で、まあ、少数派の方に、一応、肩入れしてる。
入れたんだ。
まあ、特に、あの、まあ、今回まだ海上保安官だったんで、まだあれなんですけど、うん、あのまま、それでいいよって話になると、今度、自衛隊だって、突然、うん、あの、自分がやらねば、とか言って、発砲するやつとか出てこないと限らないし、うん、あの辺のあのハテルマー級とかいうクラス、うん、あの船って30ミリ機関砲とかそういうすごいのがいますから、
うんうんうん、
いきなり撃たれちゃってもね、
うん、
命令なしで撃たれちゃって愛国だとか言われても、
うん、
で、まあ、そういう感じなんで、結局、まあ、ああいう、軍事組織っていうか、軍事力の組織の中にいる人っていうのは、その船なり、まあ、そういうところに、部署に着いた瞬間から、人間じゃなくなると思うんですよね。扱いが。で、兵器になるわけなんですよ。
うんうんうん、
だから、兵器はね、考えちゃいけないんですよね。命令系統としては。
ああ、はいはいはい。
うん、そこら辺はもう当然、その現場の最前線の人はと絶対知ってるし、そういう人が 100% に近いだろうとは僕は思っているんですけれども、
うん
うん、結局まあ一般の人がそういうんじゃなくて、なんかロマンチックに考えてしまっている、
うん、
で受け取っているような感じがしないでもないので、
うん
うん、まあ僕はだから、決してその軍事力っていうのは、必要っていうか、だとは思わないんですけれども、むしろ、そこに携わる人はもう人間じゃなくて兵器として、
うん、
こう火力の一部としてしかカウントされない状態っていうのを、
うん、
の厳しさっていうのかな、そういうのを考えて、
うん、
それこそ保安官じゃないですけど、考えてほしいと思っておりますっていう。すごい上から目線で申し訳ないんですけど、ただね、こう僕はこう今言ってるのは、まあ、こうすごい右傾化してしまって、なんか近隣と戦争とか始まったり、なんかすごい不自由な世界に日本がなった時にね、ざまあ見ろと俺が言ったじゃないかっていうのをここに残しておきたいがためにまあ、まあ、多分間違った愛国心はね、絶対国を滅ぼすので、まあ、そういう意味ではどんどん間違ってもらってもいいんですけども、まあ、まあ、俺に迷惑かけるなって言いた
いの国滅んで迷惑じゃないの？
その時には、傍観してようと思ってますけど、はい、ブラックスノー的には、
うん、
どんどんやってもいいよっていう感じですかね。
そうどちらだかよくわかんないな。
よくわかんない。
はい。ということで、はい、今週は食欲の秋なので、はい、進めたいと思います。はい。
あ、お二人が。
まあ、あとで。
ごめん。
たっぷり、たっぷりになるんですけど。
はい、いつもの人たちです。
はい。いつもの人たちで。
いや、ちょっと言おうよ。
いや、なんかあれですよね。ま、すっごいいい天気だったんですよね。なんか流出やどうのこうのやつに。で、私なんかもう、お天気がいいんで、昼休みにブラブラ散歩してるときに、なんかこう、世間というか、こう、ネットワーク世間の人たちは、ビデオの流出について騒ぐとか、なんでいかがわしい人たちだとかって言って盛り上がってたんですけど、
うん、
そんなエロい話は夜やれとか言ってたんですけど、
うん、はい、まあ私昼は家に帰ってるんで、父と一緒にお昼食べてるんですけど、この尖閣諸島の話題が出てからは結構会話が弾んでいるような気がしますなのです、はい、はい、
はい、ということで、食欲の秋だそうなので、はい、そっちの方でいきたいと思います。
食いだ俺、バンザーイ！
みんなのダイエット2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けろと思ってぜひ。
はい、ということで食欲の秋、
はい
はい、
ですが、さっき僕は冒頭に言いました通り、食べれなくなってきているのなんかね、やっぱり量食べなくなりましたね。
いやでも それはね、番組的にはいいんだか悪いんだかって感じです、うん、
みんなのダイエット的にはいいんだけど、いいんだけど、食い倒れ万歳は 非常にピンチみたいな。まあ他のメンバー食うからいいんですけど、要は、なるべく噛んで食べて時間かけて食べましょうみたいなところで、ごまを振って食べるようにしてたんですよ。
はい。
で、やっぱ、なんて言うんだろう。もう必然と噛まざるを得なくなるんですよね、ごま振ると。
あ、そうか、プチプチ感が。
うん。
歯に残っちゃうと大変なことに。
あんまり噛まずに飲み込むって、なんか不思議とできないんですよね、あのちっちゃい
の
振りかけるだけなんだけど。で、まあ噛むようになって、たら、あんまり本当に量食べなくなって、夕飯でおかわりってしなくなったんですよ。結構ね、まあ村があるんですけど、あんまり食べないようにしなきゃと思う。で少しずつ減らして、でもなんか気に入ったおかずとかお腹空いたタイミングがパシッと合うとちょっと増えて、でまた増えてっていうので、おかわりするサイクルに入ってきてしまうと、それが当たり前のようになるとかいうのが今までだったんですが、今回番組始めてすぐぐらいから、まあ、今現在に至ってもおかわりしない期間が続いているので、かなり長い、
すごいですね、
まああんまり成果出てないんですけど、
夜食はどうなんですか。
夜食もしなくなりました。お腹すかないっていうか、昔は夜ね、こうやって収録した後とか仕事したりする頃にお腹減って、でお腹減りすぎて寝れないとかいう言い訳をしてですね、カップ麺をすすってみたりしてから寝るとかいうことがあったんですけど、最近もう全然ないんですね、っていう感じなので、なんか今週の食欲の秋というところとなんか外れていってしまいそうな感じがするんですが、まあ物が美味しくなる季節ですか。なんかサンマが高いぞっていうような話も出てましたけど、でもなんかそんなにバカ高くないよね。
いいと思います。
あれは何だったの、
何でしょうね、
なんか1匹500円とかさ、そんな話だったじゃん最初
ね。え、出始めの頃だったからやっぱり
高かったかね。
でだったなんか海流がね変わっちゃってっていう話、普通上がるとこで上がんなくって、もっと南だか北だかの方で大量だってね、いうのは言ってましたけど、でもその後落ち着いてきたんですかね、なんかね、
でも一回一番高いので200何本いうのは見たんですけど、さすがに500円とかいう値段がついてるのは見たことがなくて、と言いながら結局まだ今年はサンマ食べてないんですけど、
あら、
食べましたサンマ。
あ、そういや食べてない、そういや食べてない、
秋といえば何、
うーん、
やっぱサンマですかね。魚好きの僕としてはサンマかな。
僕もサンマ。キノコ嫌いだからサンマ。
キノコですね。キノコも結構。別にキノコ好きなんで。
新米？
新米。
なるほどね。そっか。新米季節だね。
やっぱ栗とさつまいも。栗と芋と。あとか、まあ、カニは冬か。
栗ってそんな食べる？
今日も食べ続けてました。
そうか、そっちの方栗だもんね。
今日ちょっと丹波市の方行ってきたんですけど。
丹波栗って言ったら
言う。もう焼き栗が各所に出てまして、でもずっと食べ続けてました。いやいや、なんと幸せな。
そうだ。
栗ってでもなんかしっかり栗食ったみたいになってもう何年もないような感じだな。
なんか最近この辺焼き栗が流行ってんのか、なんか京都の焼き栗とかね、丹波の焼き栗とか、焼いてもう皮から出ちゃってるようなやつがすごい流行ってて、どこかしこでもありますね。
へえ、 焼栗って
焼き栗って今日はなんかあの蒸したのをさらに鍋でこういって、
うん、
あのちょっと焦がしてっていうのをやってたし、うん、あとはなんか栗のその栗焼き器みたいなのを動かしてあの移動販売してるような人たちもいるし、
あのなんか石みたいなのと一緒に、
そうそうです、
はいはいはいはい、
それの移動販売京都から来ましたとか言ってやってる人たちもいるし、そうですね、あとはあの地元のお菓子屋さんが栗を使ったものをたくさん出してくるっていうか、モンブラン大会とか、
あはいはい、紙鉄なんかも、
ね、
かもしれないですけどね、
はいはい、
もう
そうですね、そういうのが多いですね。
でもなんかの栗の皮割ってなんか剥いて食べるとかいうのはもう何年テレビじゃないな、もうずっとそんなことしないな。
そうですか。
食べる食べる栗って。
ね、まあ、うちまあ買うことはあんまりないんですけど、もらい物。お裾分けみたいなんで、
うんうん、
年に 1,2 回は
食べ
きますね。うん。そうすると一生懸命剥いております。はい。
栗の、だ、うちの娘、栗の皮なんて剥いたことないかもしれない。
なかなかね、今ないでしょうね、そういう機会に。栗ご飯でもね、作んない限り。
ああ、生の栗もらうこともあるか、あったような気がするな。
あれは茹でるの？
湯がい、あ、まあ湯がいます、茹でますね。
湯がいてね、うん、あの、スプーンで作って食べたりとか。
なんかね、こう、あの、買ってくるんじゃなくて、
うん、
前、所沢住んでた時って、うちの隣がもう雑木林だったから、栗山ほどあったんですよ。
はい。
で、拾ってきてやるんだから、
うん、こう拾ってきてね。
実が出てくる前に、こう、中の虫が茹で上がってたんですね。こう、切ない光景
がっていう。ありますね。
そっちの思い出の方が強いんですよね。
それどうすんの？そしたら。
いや、食べますけど、あの、まあ、避けて、避けるなりなったりして、ただ、身崩れちゃうんですよね。
うん、
そしてね。で切ないです、ね、なんか苦労した割にあんまり身が出てこない
虫に食われてしまっている
、いやそんなもんし、それは俺全然知らないわ。虫が食ってる、食うっていうのは知ってるけど実際目の当たりしたことないから、どんな虫が出てくるのかよくわかんない。
芋虫くんが出てきますよね、白っぽい、
そんなもん。他には秋ってなんだろう、美味しいもん。
こっちのは黒豆とかね。
あ、
黒豆の枝豆とかね。
そうだね、秋っていうかもう冬の初めぐらいな感じじゃない、
そうですね、黒豆の枝豆が秋で、
うん、
でその後その田んぼにちょっとほっとくと黒豆になってできて、で年末年始にね、黒豆で田んぼの黒豆とかね。だから今日なんかもずっとなんかね、枯れちゃってるような枝豆が掘ってあるのを、
うんうんうん、
あの脱穀するみたいな感じで収穫してる畑もあったりして、
うんうん
うん、でもやっぱり枝豆は黒豆が一番おいしいと思います、
うんうん、あれ食べちゃうと普通の枝豆なんか違う、ね、
うんうん、そう、うん、やっぱりあれはおいしいですわ。
なるほど、
ね、あれカレーに入れたりとかね、うちして、
あ、カレーに入れ
た、カレーに入れちゃってますね。普通はゆで大豆入れるんですけど、あの黒豆をね、こう湯がいてそれを入れてますね。
でもこの食欲の秋っていうけどさ、やっぱ食う量増えるの？
いや、そんなにかないか、
いっぱい来るので量が増えてしまうかもしれないです。
増える
ね。増えますね。だから、もうなんかね、サイズがものすごい大きいのをいただけるんで。そういうなんか、かぼちゃのね、かぼちゃも1個で4回ぐらい煮れるような感じのもらったりとかして、で、それを1回煮るごとに2、3日食べ続けたりとかして。
ほ
うほう。 してますからね。
なるほどね。
やっぱりちょっと夏から増えました。
増えましたね、
うん、
そういう意味では僕もなんか腹出てるってよく言われるんだけど、うん、あの妻にはね、まあ食べ確かにね、ちょっと食べる量はなんか多いような気がする、うんうん、するんですけれども、ただ僕の場合は、なんていうの、息子がの食べ残しとかを食べたりするので、結局なんか、うん、
ありがち。
こっちの方がね、多いですかね。
うん、それ奥さんじゃないの？
まあ、妻はもうお腹いっぱいとか言って、ギブアップするから、
い
や、で僕が食べる感じです
か、うん。結構食べる量が。うん、
あ、僕ね、食べるの早いんですよ、
早いんだ。うん。
噛まない、割と噛まない方。
ああ、やばいよ。
ああ、やばい。
いや、噛もうとは思ってるんですけどね。
ごまをおすすめします。
ごまを。
はい。いや、あと、食卓で会話が弾むのが苦痛。
なんで苦痛なの？
いや、父さん、それじゃ、父さんいけないじゃないですか。
いけない。会話じゃなくて、一方的に、前も話したかもしれないけど、うん、一方的に聞かされるんですよ。なんか、うちの息子も、妻に負けず劣らずおしゃべりなので。
へぇ、そうなんだ。
ものすごく喋るんですよね。
おぉ、いいじゃないですか。
で、いや、でも妻もそれに輪をかけて喋るから、
うん、
まあ、三人です。三人家族なんで、僕の左右に座ってる感じなんですよね。
うんうん、
で、ステレオで、
うん、
こう違うことを同時に喋られてるっていう。
違うことなの？
違うこと。いや、ま
あ、同じことなんで、同じ話題なんだけど、それぞれお互いの立場での意見があるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
それを同時に喋るんですよ。本当に聞かせよう。ほぼ同時ですよ。いや、まあ、お互いになんて言うんでしょう。言いたいことを言わないと、
うん、
その場の、部屋なら部屋がこう、一人の言葉で全部埋まってしまうので
、
その隙間を、ちょっとビジュアルで言いますと、その隙間を、相手が、一瞬の隙間にそこにまた別な言葉をはめ込むっていう感じです。そうすると、部屋の中が全部言葉で埋まっていくのが僕が、こう、だんだん、なんて言うんでしょう。ちょっと押しつぶされていくっていう。そうなる前に、食べて、食べ終わって脱出しようっていう。
そこに寸坊さんの言葉もはめ込んでいけばいいでしょ。
いや、無理です。子供じゃないけど、太刀打ちできない。
そんなにすごいの。
はい。
もう
僕の話を聞けて、たまに言うときがあるんです
けど。そしたら聞いてくれる？
え？いや、聞いてくれません。
あら。
いや、最初の3言目ぐらいまでは聞いてくれるんですけど、
うん、
なんかね、妻子に言わせると、
うん、
こう喋っている合間が長いんです、うん、ちょっと考えるんですよ、どうしてもね、
うんうん、
A ということを喋って次にちょっと 間があって B ということを喋るっていう感じ、うんうんうん、その間がね、その間でもう終わったと思うらしいですだからもういいやと思って喋り出す敵は。で、僕はまだ、僕はまだだって喋り終わってないから、
うん、
そこで、まだ終わってないとか言うと、ね、だって今ちゃん黙ったじゃないっていう感じです。
うんうんうん、
まあ、多分1秒で 0.7 秒ぐらいだと思うんですけど、
うん、
多分、0.3 秒以内で次の言葉を発しないとダメなんじゃないです
か。そんな短いそんな短いのに間が長いって言われちゃう。
そうそう、0.7 秒。1秒はもう完全に沈黙ですよね。うちの。
なるほど。
まあ、楽しい食事って言えば楽しい食事なんですけれども。
いいじゃないですか。
まあ、そういうこともあって、
うん、
だんだん聞いているのが苦痛になるからさっさと食べて部屋に引きこもるっていう。はい。
でも男の子でそうやっていろいろ喋るっていうのはいいんじゃないですか。
うん、
いい、うん、どうな
ん？俺だって自分がそのぐらいの年ってもう喋んなかったですよ。
ああ、まあそういう意味ではその年頃じゃないのかもしれないです。そういう意味ではね、 そこまで思春期じゃない。でもまあ最近ちょっと黙々と食べてる時があって、
うん、
逆に心配になります。どっか具合悪いの。
そうでしょう。いいじゃないですか。
でもここ一月ぐらいですかね、そういう感じ。一月っていうか、うん、
うん、これはスノーさんが喋るように誘導しないといけないぐらいなんじゃないの。
うん、どうなんでしょう、
うん、
あまり言わないですね。
そうだ
と、うん、さっさと終わって、でもまあ結局ね、喋ってるといつまでたっても食事が終わらないっていう弊害もあって、1時間以上かかって食べてんだか喋ってんだかっていう、そういう状態になってしまうので。
でも時間かけて食べるのはいい、
うん、だから、うんうん、僕だから2人は小食なんですよ、
うんうんうん、
そう言って喋った
ら、ああなるほどね。
必然的に僕のところに全部来るっていう。
ああ
そんな感じです。だからなんか量的には増えてるし、うん、急いで食べるからあんまりね良くないんじゃないでしょうかっていう感じです。
なるほどね。うんね、いやでもそんだけ話が盛り上がってたら楽しそうじゃないですか、
うん、ね、楽しそう。
いや、いや楽しくない。楽しくない。まあちょっと話題を言うといろんなところにこうあれだろうね。、
うん、
大体まあ大体はこう噂話、まあ、学校関係とかそういう近所とかそういう話なんで、うん、まあ僕から言うと下世話な話に聞こえちゃうっていうのが、
はいはいはい、
飯がまずくなるからやめてくれっていう感じ。
ああ、なるほどね。ああ、そういうことか。
なんか、だからといって尖閣諸島の話をするとエキサイトしちゃうし、みたいな。そういう意味ではちょっと、どうしてもその話題についていけない僕なんですけど。
なるほどね。まあ食欲の秋ということで始めたんですが、どうにもそこに行きそうにないので。はい、
なんだっけ、デザートの話をちょっと2、3個
あるんかい。
してもあ、ごめん、あります。はい、一応、皆さん会議室を見てくださいって話なんだけど、ちょっと今リンクを上げますね。
うん、
はい、まずね、個展の時にいっぱいお菓子をいただきまして、
うん、はい、
はい、まず一番最初にいただいたこれ、えびせん万格総本舗という、
うん、
なんかいっぱい出てくるけど、
はい、この中のですね、ゆかりっていう一番左上です。
へえ、うん、なんか高級チック。
はい、高級チップですね。
あ、いや、高級だよ。1365円で8枚だよ。
8枚。はい。
なんでしょう、ね。2、だから16枚か。
はい。
うわ、高っ。
自分じゃ絶対買わない感じです。
そんな感じだね。
はい。これの、12枚入りかなんかかな。12枚入りか18枚入りか、そのくらいのをいただきまして。すごい、喜んで帰ったんですけど、
うん、
家に持って帰ったんですけど、
うん、
その後、まあ、個展の会、一番最初だったんで、あとずっと個展の会場に詰めてるじゃないですか。
うんうんうん、
とりあえず家に置いといて、いつか食べようと思ってるうちに、
うん、
まあ、2、3日でなくなったみたいです。
ああ。
倍も食べずに終わってしまったんですよ。
しょうがないですよね。
でその話をですね、いや、こういう、すごい好きだったんだけど、一枚も食べずに亡くなったんですよねって、オーナーの方と、まあ、雑談で、
うん、
言ったらですね、
うん、
オーナーの方が最終日に、
うん、
苦労様でしたって言って、うん、僕が買ってきてくれました。
ひど
い。本当にありがたい、オーナーの。
あ、これ見たことあるわ。
あ、そうですか。
なんか、違う方の写真見てたけど、この。
あ、ゆかりですよ。
うん。うん、ゆかりって、商品一覧で見ると2つあるんですよ。
あ、はい。あ、ほんと、
記念箱詰め合わせっていうのを見ちゃったな。普通のゆかりを見たら。あ、うん、これ見たことあるある。
はい、黒いエビが。
うんうんうん。
うん。
うん。うん。
ですね。はい。
すごいすごい。
はい。
まあ、あの、全部僕の自腹じゃないので。あれなんです。でですね、あともう一つ、ちょっと、あ、まあ、あと二つあるんですが、もう次の、こう、あれはですね、ここなんですけれども、黒船という、うん、これは 何屋さんなんでしょう、お菓子屋さん。お菓子屋さん。どら焼きなんですが、
うん、
どら焼きがですね、うん、確か二人か三人持ってきたんです、同じ日に。
同じもの？
いや、違う。それぞれいろんな地方の
うん、うん、
で、ちょっとどこがどこだか忘れてしまったんですけど、
うん、
この黒船のどら焼きは、同じ方が去年も持ってきていただいたような気がするんですけれども、
うん、
僕がまあ甘いもの好きだっていうのを知ってる方が持ってきてくれてるんですが、
うん、
ただどら焼きってやっぱり、あれが、割と期限が短い。
うんうんうん。
でしょ。で、うちにどら焼きがですね、なんか20個とか、そういう30個近いレベルで、
うん、
1日のうちに集結してしまいまして、はい、どうしようこれって言ったんですけども、近所に配ろうかとも言ったんですが、
うん、
1個も配ることなくうちで全部消費されました。
もう、いや、でもこれ美味しそう。
この黒船のどら焼きのこの皮がですね、
うん、
すごいもちっとしてて、なんかクリーミーなんですよ。どら焼きの、なんていうんですか、水分がすごい多いって言ったらいいのかな、なんか、普通なんかどら焼きって、こう頬張るとだんだん口の中で
も
こ
んなに、
もそもそなんじゃない、うんうん、あれがないんです、それ。いつまでもしっとりしてる感じが。
すげえ、なんか気になる。
はい。これは、なかなか素晴らしい。
うん。
黒船のどら焼き。
これ、お店どこにあるの？
自由が丘か。
ああ、行かないな。あ、銀座にもあるんだ。
でも、いろんなとこに売ってるみたい。有名なんじゃないですかね。
へえ、まあ。今度、銀座行って買っていこうかな。
はい。で、最後がですね、こちらになりますが、
うん、
さっきも栗の話題が出てましたけど、
うん、
これはとてもとてもなんか絶品でございました。すやさんと言いますけど、
うん、
和菓子屋さん、
うん、
栗きんとん。
これ何？あんこの塊みたいなのが。
栗ですね。栗の塊です。栗と砂糖しか
全部栗
ですね。全部栗で
しょうね。そう
です。あ、そうなの？
全部栗。
あんの中に栗が入ってるとかじゃないんだ。
いや、これ全部栗なんです。
栗のあんを、茶巾絞りって言ってね、布でこう、シュッと上に包んで、それをピャッて開くとね、こういう形になるんで。
そう
です ね。うん。
なので。
うん、
これも競争率高かったですね。最初に持っていった時に、
うん、
こう人数でいくつまでっていうふうに宣言したんですけど、
うん、
やっぱり忙しくてなかなか食べられなくて、
うん、
消費期限あれだよとか、ね、2日から4日なんで生菓子だから、
うんうん、
消費期限来るよとか言われて、
うん、
なんか3日目ぐらいに必死になってノルマを一気に食った思いがあるんですけど、
ま
あ、なかなかあれです、素晴らしい、
うん、
ね、
岐阜県なんですね、中津川市、なんで岐阜出身の方はいつも持ってきていただきますっていう、はい、
もうジョミーさんに聞いたら分かるんやろか。
え？
あ、
いや、え、
違った
。だいぶ離れ
た。だいぶ違った。
なので、まあ、誰が近いかちょっと分かりません。
うん、
あったがいたら、うん、おそれだって感じだと思うんですけど。
なるほどね、うん。うん。
はい。で、多分、こんなことを言って申し訳ないんですけど、すべてのお菓子代を合わせると多分作品1個買えるのは、買える分ぐらいはいただいてしまいましたっていう感じで。
そんなにもらったの？
はい。一時期、 あの、こう置く場所ないっていうか、そのね、こう食器棚のちょっとしたところにポンって積んどいてあるんですけど、うん、崩れそうになってました。箱が。
そうなんだ。
どうしよう。うん、いただいてしまいまして、あの、本当に申し訳ない感じで、うん、うちはその期間だけはお菓子に不自由しないねって言って。あそこまででしたね、でも。あの、うん、本当にそれだけあっても、そういう意味では食欲の秋というか、お菓子の秋というか、うんうん、恐ろしいほどのスピードでなくなってしまいました
。うん、なるほど。はい、ということで、こんなとこでよろしいでしょうか。
はい。
はい。
まあ、僕はいいですけど、なんか大丈夫。
食欲の秋。
はい。
どうですか。
なんか、最近、そうですね、昼とかもなんか、コンビニのおにぎりとか、割とシンプルになりつつあって、うん、あんまり食欲っぽくないんですよね。
おぉ。コンビニのおにぎりって、なんか、一時なんかいろんなもの、今最近見ないけど、なんかゲテモンみたいなのいろいろ出てきたりした時もあったよね。
いや、しかも、買いに行っても、なんかいつもそんなにこう、凝ったもの買わないで、
うん。
一つ二つ買って終わり、みたいな。
ええ。おにぎり一つ二つでおしまい？
そんな感じですよ、最近。
へ
ぇー。ヒレとか。
いや、食わない。
食べす、なんか本当にエネルギー足りないっていう時はなんか、ちゃんと食べたりしますけど、でもね、ちょっと最近気を抜くと寝ちゃうぐらい、なんか神経使うやつやってるんで、なんか食べちゃうと辛いんですよね。
あ、なるほど。
細かい作業はちょっと最近多めで働いているので、
うん、そうしたら帰ってきてからしっかり食べるとかそういうことではないの？
なんかでも平均的に減ってる感じはしますね。
へ
え。そうなんだ。で、だからたまになんか月に一遍ぐらい発作的にダーってなんか食べたりとかするのは、うん、ことはありますけど、
うん
うん、それもなんか一種のリバウンドみたいなもんなんですかね。
どうなんだろうね。まあ。じゃあ、食欲の秋は、高野さんだけ？
ですね。私、すいません。昨日今日、カニを食べました。
わ
セレブな食生活に、まあ。おじさんからもらったんですけど。
ちょっと北に上がったらね、
そうなんです。
舞鶴とか、あれでしょ、有
名な。舞鶴もそうですし、あと、浜坂とかですね。
うんうんうん。
まあ、城崎の先ですか。まあ、日本海側はね、特に。うん、で、この間、カニが解禁になりまして。
うん。
今、ほんと、ちっちゃいセコガニっていうカニから、なんか昔はおやつに食べてたっていう聞いてたんですけど。そういうカニから、もうほんと立派なカニまで。うん、昨日、特に昨日今日はね、いつも晩ご飯20分ぐらいかなっていうところをですね、
うん、
カニだけで1時間ぐらいかかってもう家族こもくと食べてまして、
カニ食べると黙るっていう、
もうほんと黙りますよね。うん、もうどこをどう攻略するかにもう頭がみんないっぱいになっちゃうんで。
よかったね。
うん、
まあいいですね、カニね。
おかげさまで、はい、これからも、うん、食べたいなと思いますけどね。あと1、2回ぐらいはね。はい、
お
これからがシーズンでしょ。
これからですよ。うん。
なんかカニ食いに行くツアーとかあるみたいな、
ね。ありますあります。カニ列車がまずありますしね。あ、
カニ列車か。
カニカニウスプレスというのがね。
カニカニ。
はい、今度、そう、城崎温泉の発着のベルが、パフィーの、ね、カニ食べ行こうになるそうですけど。
そんなの
そんなの
今まであのドリフターズだったみたいですけどね。
へ
ババンババンバンバね、
うん。
それもどうかと思うんですけど。
時代が進んでいる。
時代が流れてね。まあ、
そうでしょ。
うん、本当カニだけ食べに行くねツアーが本当たくさんあるみたいで、
うん、
うん、
だよね、
はい、うん、皆さんもぜひどうぞ。
はい、ということで、まあ、食欲の秋は高野さんだけだったと。
はい。
ひどいお家だ。
まあ、スノーさんの食卓にはカニをぜひと。
そうですね。
いう感じで。
はい。
今週はこの辺にしたいと思います。で、最後になりましたが、イベントをやります。クイダオレバンザイみんなのダイエットと、あとスクランブルから小関さんが、
はい、
お台場のカルチャーカルチャーに、やってまいります。鉄夫さんも飛行機で飛んできますので、
すごい、
ぜひ12月5日お台場のカルチャーカルチャーにお越しください、はい、チケットが前売り券2000円、当日券で2500円になりますので、ぜひ前売りの方でお買い求めくださいということなんですが、こちらが E プラスさんの方でご購入いただけます。イプラさんのリンクの方は、トップページの方から入っていただくとイベントのページ用意してありますので、そちらの方からお買い求めいただけるようになっております。ぜひ、食い倒れ万歳みんなのダイエットフットスクランブル集結しますので、ぜひお台場の方へ足を運んでくださいということで、これ小関さんが
はい、
でも素敵な写真を撮ってくれるんじゃないかと。いろんなコツを教えてくれるんじゃないか
と。はい、お願いします。
なんかもう、食い倒れの方では、なんだ、
うん、
本番前ぐらいの回で、ちらっとネタバレするんですけど、
うん、
なんか、それの実演編みたいな感じで、
うん、
ちょっと言いがキリキリするん
だ。そうだ、食い倒れに小関さん登場しますので。
あ、本当に。
そう、お客さんにね、本職の方とか来られちゃうとちょっと怖いんで。
大丈夫でしょ。
うん、すいません、見ないでください。そういう感じ。はい。
はい。あとは、みんなのダイエットでは永井さんが、その場で、番組でまだ公開してない秘蔵の運動を教えてくれる。
秘蔵の運動、
いうこと
すごい。
秘蔵が
秘蔵前に、ぜひ覚えていただいてですね、忘年会で食べ過ぎたとか飲み過ぎたとか言った時に、ぜひ使っていただいて、メタボ検診に引っかからないようにぜひこのお台場の方で覚えていただければと思っております。ということでお届けしました、ハーツケと。
はい、そのイベントの時はちょうど信州のこう、長野県と静岡県の境の山の中にいて、多分深夜12時過ぎとかまであるお祭りの撮影に駆り出されているスノーなんですけれども、もうあとは小関さんにお任せしますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、ただね、はい、そのツアーなんですが、人数はどうなんですかって聞いたら、なんか、てんてんてんっていう返事が来て、これ、どうなんだよって言なんか、ありませんとか言われたらどうしようとか思ってるんですけど、いろいろ仕事を断ったりしてしまっているので、何が一人でも言ってあるみたいな感じスノーはい、というスノーと。
はい。なんか、いろいろ任せられたりなんなりしている小関と。
はい。一応、いつかはお休みを取ってスタンバイは しておきますけど、すいません、切符代が、という頑張って働きたいと思います。高野でした。
では、また、来週。
はい。